ブリーポッドキャストハカニューズデイリーをお届けします。ナビゲーターの葵です。
ユーマです。今日ご紹介する話題は、
AWS の推計請求データに誤りがあり、その額なんと17億ドル、 FAA がボーイングに737MAX と787の対空照明の一部権限を再委譲、地球に似た惑星でハビタブルゾーンに初めて大気が確認されたという研究報告、そしてカイザーの看護師たちが AI と職場監視がケアの質を下げていると訴えている件です。
オープンソース AI の現状についても掘り下げていきますよ。それでは今日のハカーニューズデイリーをどうぞ。
AWS の課金システムで大規模な表示異常が報告されています。ハカーニューズのユーザーエニプライティームは、通常5ドル未満の月額利用料に対し、推定請求額として17億ドルが表示されたと投稿しました。このユーザーはすぐに緊急サポートチケットを作成しています。
17億ドルという数字、驚きますね。実際に請求されたわけではなく、あくまで推定表示の異常だということですが、それでも心臓に悪いです。
そうですね。さらに別のユーザーメストーブも、過去1年間 AWS をほとんど利用していないにもかかわらず、予算アラートの開示5ドルに対して30億ドルを超える予測額が通知されたと報告しています。
30億ドルというのもまた桁違いですね。 AWS のサポート AI チャットボットはこの件について何か分析をしているのでしょうか。
はい、サポート AI は7月1日以降の日時コストが完全に均一であることを指摘し、請求または測定のエラーである可能性が高いと分析しました。その上で自動的にサポートチケットを作成したとのことです。
AI がちゃんと異常を検知して自動でチケットまで作るというのはある意味頼もしいですね。ただ両ユーザーともサポートからの正式な回答はまだ得られていないということです。
ええ、現時点では推定や予測データの表示異常であり、実際の請求が確定したわけではありません。同様の事象はレディットの AWS コミュニティでも共有されていて、他にも影響を受けたユーザーがいる可能性があります。
表示上の問題とはいえ、これだけの金額が突然表示されたら冷静ではいられませんよね。正式な説明と修正が待たれるところです。
続いてボーイングに関する規制の動きです。 CNBC の報道によると、米連邦航空局 FAA はボーイングに対し、 737MAX と787型機の対空照明に関する一部権限を再付与しました。
これは大きな変更ですね。ボーイングは過去の安全問題や製造品質への懸念を受けて、この権限を停止されていたわけですから。
はい。今回の再付与により、ボーイングは自社製造のこれら機種について、最終的な安全性承認の一部を自ら行えるようになります。
737MAX といえば、以前の2件の墜落事故をきっかけに世界中で運航停止になった経緯があります。その後の品質管理の問題もたびたび報じられてきました。 FAA は今回の判断についてどのような条件をつけているのでしょうか。
FAA は引き続き厳格な監視を続けるとしています。権限の一部を戻したものの、監督の手を緩めるわけではないという姿勢ですね。
なるほど。自主認証の範囲が広がる一方で FAA の監視は継続される。これはボーイングにとって信頼回復のステップであると同時に、引き続き強いプレッシャーのかかる状況と言えそうです。
そうですね。今回の措置が実際の安全性や生産体制にどう影響するか、引き続き注目が必要です。
ここで視点を宇宙に移しましょう。天文学者たちが地球から約48光年離れた岩石惑星 LHS1140B に大気が存在する初めての証拠を発見しました。
48光年というと、宇宙のスケールでは比較的近い距離ですね。この惑星はクジラ座の方向にある赤色気矮星のハビタブルゾーンを公転しています。太陽系外の地球型惑星で大気が確認された初めての事例と見られています。
ハビタブルゾーンにあって大気もある。これは生命の可能性を考える上で非常に重要な発見です。観測にはジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が使われたそうですね。
はい。観測データの分析から、この惑星の質量の約10-20%が水である可能性が示唆されています。科学者たちは2つの可能性を提示しています。高温の海洋に覆われた水の世界か、あるいは全球が凍結した氷の世界か、というものです。
水の世界と氷の世界、どちらも想像が膨らみますね。表面温度については何か推定が出ているのでしょうか。
ええ、表面温度は摂氏20度前後と比較的穏やかな範囲に収まると推定されています。液体の水が存在し得る環境が整っているという点が強調されています。
20度前後というのは地球と似たような温度ですよね。さらに大気中からは窒素を主体とする成分の痕跡も検出されつつあると。
そうです。研究チームは今後さらに詳細な分光観測を実施し、生命活動に関連するメタンや二酸化炭素などのガスの有無を調査する計画を発表しています。
メタンや二酸化炭素が検出されれば、生命の兆候として非常に大きなニュースになります。今後の観測結果が待ち遠しいですね。
一方、医療現場での AI 導入をめぐる課題も浮上しています。カリフォルニア州の複数のカイザーパーマネンテ病院で働く看護師たちが、職場に導入された AI と監視技術が患者ケアと自らの業務を悪化させていると訴えています。これは地元メディアローカルニュースマタルズの7月15日付の報道によるものです。
AI による業務効率化が期待される中で、現場からは逆の声が上がっているわけですね。具体的にはどのような問題が指摘されているのでしょうか。
看護師たちによれば、AI によるタスク割り当てや監視システムが現場の実態に合わず、看護師の専門的判断を阻害しているとのことです。その結果、ストレスや燃え尽き症候群が増大していると指摘されています。
つまり効率化どころか新たな負担を生み、患者と向き合う時間が奪われているということですね。
そうです。看護師たちはテクノロジーがケアの質を支えるのではなく損なっており、病床数の削減や人員不足と相まって看護環境が悪化していると述べています。組合に所属する複数の現場看護師が実名で体験を語り、経営側に改善を求める動きを見せています。
実名で声を上げるというのは、それだけ切実な状況だということでしょう。医療現場への AI 導入が急速に進む中で、機械的管理と人間によるケアの衝突が浮き彫りになった事例として、今後も注目されそうです。
モズイラが2025年7月に公開した The State of Open Source AI Report バージョン 1.0 があります。CTO のラフィ・クリコリアン氏が、世界中の非商業的公的なオープンソース AI の活用事例を紹介しているものです。
非常に具体的な事例が並んでいますね。まずニュージーランドのマオリ族放送局の取り組みです。テレオマオリ、つまりマオリ語向けの音声モデルを訓練しているのですが、非常にとっては小さすぎる言語です。
ええ、ここで重要なのはデータがコミュニティに帰属し続けるライセンスの下で訓練されている点です。データ主権を確保しているんですね。
言語保全におけるオープンソースの意義がはっきりと出ています。次に、世界的な会計事務所 PWC の事例です。金融言語でオープンモデルをファインチューニングし、現在自社ハードウェア上で数百のクライアント向けに稼働させています。
しかもトークン単位の重量課金なしで、です。ランニングコストの制御という、企業にとって極めて現実的なメリットが出ています。
医療分野ではローザンヌの研究者が赤十字と共同で人道ガイドラインに適合させたオープンな医療モデルを構築しました。現在スイス国内とタンザニアで臨床試験の準備を進めているとのことです。
そして東アフリカでは農家がキャッサバ病害を診断するモデルを使っています。これがクラウドの届かない農地でもオフラインで携帯電話上のみで動作しているんです。
オフライン展開の強みですね。さらにスイスでは公的コンソーシアムが公共のスーパーコンピューターを用いて国立モデルを訓練しました。公共計算資源の活用という公的ガバナンスへの適合も示しています。
言語保全、金融、医療、農業、公共計算資源、これら多様な領域でデータ主権の確保、ランニングコストの制御、オフライン展開、公的ガバナンスへの適合といった具体的な便益がオープンソース AI によって実現されている状況がこのレポートからは浮かび上がります。
話題を変えて金融の話です。空売り投資家がスペース X の株式下落により87億ドルの利益を計上したとロイターが報じました。これは独占ニュースとして配信されています。
7月16日時点でスペース X の株価は IPO 価格を下回る水準まで下落しており、オルテックスのデータに基づく分析ではこの動きによって空売り筋が約87億ドルの評価益を得たとされています。
ただし記事の本文は金融市場専門家向けの認証画面で途切れておりまして、利益の期間や空売りポジションの規模、 IPO 価格の具体的な水準といった詳細は確認できません。
ロイターが独占ニュースとして配信したという点は押さえておきたいところですが、数字の背景までは現時点で見えていないということですね。
続いて、アップルが多数のオープン AI 従業員に対して報道通知を送付しているという報道です。ファイナンシャルタイムズが伝えています。
同社は数十人規模のオープン AI 社員を対象にレターを発行したとのことです。ただし、こちらも記事本文は FT のペイウォールにより制限されていて、具体的な法的根拠や要求内容の詳細は確認できません。
アップルがオープン AI の従業員に対してどのような法的措置を意図しているのか、現時点で分かっていることは限られていますが、動きとしては注目すべきものです。
では最後に、中国の AI 企業ムーンショット AI の動きです。2026年7月16日に最新モデルキミ計算を発表しました。パラメータ数は 2.8 兆です。
同社はこれを最も高性能なモデルと位置づけています。現在ウェブサイトと API で利用可能ですが、2026年7月27日までのオープンウェイト公開が約束されています。
ムーンショット AI は初のオープンな 3T クラスのモデルと称しています。2.8 兆を3兆に切り上げて、ディープシークの 1.6 兆パラメーターの V4 プロを上回る形ですね。
同社の自己報告ベンチマークでは、キミ計算はクロードオープス 4.8MAX および GPT のコーン5ハイをほぼ上回る一方で、クロードフェイブル5と GPT のコーン6ソルには及ばない結果となっています。
オープンウェイト公開が予定されている点と、自己報告とはいえこのベンチマークの位置づけ、発表から公開までの動きを注視したいところです。カギールで開催中のメジロクプロガストワードアジーコグニティブアビリティスコンペティションについて、評価プロセスと受賞者選定に一貫性を欠くという指摘が出ています。
ハカニュージュへのディスカッションで取り上げられていて、ある反応が、どうやら変革されたという言葉が変革されたらしい、皮肉を述べているんですよね。用語の運用や何らかの主張の信憑性に対する疑義が示唆されています。
ただ具体的にどの選定基準に矛盾があったのか、運営側がどう対応したのかといった詳細は今のところ情報源には明示されていません。
コミュニティの中では評価の透明性に対する懸念がくすぶっている状況と言えそうです。今後の運営側の動きが注目されますね。
話題を変えて、 AI と暗号の交差点で興味深い発見がありました。 AI 監査ツールの顔が OpenVM のズク VM 向けゲストライブラリー OpenVM のペアリングに深刻な健全性バグを発見したんです。
これ、悪意ある証明者が任意のペアリング等式を偽造できてしまうという内容で、 CVE の2026-4-6669として識別されています。ただ、ズク VM の証明システム自体のバグではなく、この脆弱なライブラリを使ったコードだけが影響を受けるんです。
そうなんです。で、すでに OpenVM 1.6.0 で修正済みです。ズクセキュリティのブログによると、OpenVM 上に構築しているすべてのパートナーはこのバージョンへアップグレード済みとのことです。
AI 監査ツールが実際に暗号ライブラリの脆弱性を発見した事例としても注目されますね。発見から修正、パートナーへの展開まで一気に進んだ印象です。
AI によるコード監査の実践例としてかなり説得力のあるケースだと思います。続いて、ケピタルワンがオープンソースのエージェント型 AI コードセキュリティツールブルーハンターを発表しました。
2026年7月16日付の同社技術ブログで公開されていて、高度な AI モデルによって脆弱性の発見と悪用が自動化加速されていると指摘しています。
特に強調されていたのが、悪意ある攻撃者が高度な攻撃能力を安価に入手可能になるまでの時間的猶予が極めて短くなっているという危機感です。
ブルハンターはその状況に対抗するためのツールという位置づけですね。オープンソースで公開することで、より広範な防御体制を築こうという意図が感じられます。
攻撃側の民主化が進む中で、防御側も同じ速度で対応しなければならないというケピタルワンの問題意識がよく表れています。
さて、最後は半導体史に残る名プロセッサの話題です。ザイログ Z は地ゼロが50周年を迎えました。1976年7月に正式発売されたんです。
8ビットマイクロコンピューター、初期のパーソナルコンピューター、ホームホビー向けコンピューター、さらに組み込みや産業用途まで本当に幅広く使われましたよね。
8080および8085とバイナリ互換性を持っていたことで、 CPM やマイクロソフトベージックといった事実上のソフトウェア標準の成立にも大きく貢献しています。
Z は地ゼロ自体も多数のクローンや派生品を生み出して、50年経った今でも語り継がれるプロセッサーです。その影響力の大きさを改めて感じますね。ハカーニュースへの感謝を投稿したのは、 リカーシブセンターの共同創設者であるニキュラス JBS です。このセンターが15周年を迎えた節目の投稿でした。
15年ですか。もともとは2010年に設立されたとのことですが、当初の構想は求人版 OK キューピッドのようなものだったそうですね。
ええ、しかしそのアイデアは頓挫してしまいます。その後複数のピボットを経て、プログラマーが自主的に集まり、プロジェクトやオープンソース貢献を通じて互いに成長する場へと方向転換しました。
なるほど。その方向転換の後、小規模なテスト開催を経てハカーニューズで発表したところ、大きな反響があったと。
その通りです。その発表をきっかけに、個人のネットワークを超えた世界中のプログラマーとの出会いにつながったと記されています。
以来ハカーニューズは口コミに次ぐ第2位の応募者獲得経路であり続けているそうです。コミュニティにとって非常に重要な経路ですね。
また興味深いエピソードとして、発表時にポール・グレームが無料での運営についてコメントしたそうで、ニキラス JBS はそれが後の展開を予見するものだったとも振り返っています。
15年の間に一つの投稿からこれほど持続的な関係が築かれたというのは、ハカーニューズという場の特性をよく表しているように感じます。
続いてハカーニューズで公開された、ショー HN ウォッチボッツ Interact with an SH Honeypot in Real Time です。 SH Honeypot からのライブテレメトリーを表示するダッシュボード、 Honeypot Live Stream が公開されました。
このダッシュボードの目的はセキュリティ研究、脅威インテリジェンス、そして教育だということです。
はい。接続元の IP アドレス、ユーザー名、パスワード、実行されたコマンド、クライアントフィンガープリント、そしてマルウェア配信の指向といったメタデータがリアルタイムで可視化されます。
リアルタイムでそれだけの情報が見られるのはセキュリティ研究者にとって非常に有用でしょう。ただし表示される IP アドレスには注意が必要ですね。
おっしゃる通りです。それらの IP アドレスは侵害されたホストやプロキシ、VPN、ボットネットノードなどに由来する可能性があり、人物の特定や検証済みの帰属を示すものではないと明記されています。
つまり攻撃元を断定するものではなく、あくまでボットの動きを観察するための材料ということですね。
その理解で正しいです。なお、この投稿はハッケーニューズで147ポイントを獲得しています。
ボットが実際にどのようなユーザー名やパスワードを試し、どんなコマンドを送り込もうとしているのか、ライブで観察できるというのは教育面でもインパクトがありそうです。
さて、今日は盛りだくさんのエピソードでしたね。最後に振り返っておきましょう。
そうですね。まず外せないのが AWS の推定請求額が不正確で17億ドルも過大だったという話。クラウドコスト管理の難しさを改めて感じさせるニュースでした。
そして FAA がボーイングに737、MAX と787の対空照明の一部権限を再び移譲した件も大きな話題でしたね。安全性と認証の独立性をめぐる議論はこれからも続きそうです。
宇宙の話題では、遠方の恒星のハビタブルゾーンに位置する地球サイズの惑星で初めて大気が検出されたというニュース、ロマンを感じますね。
カイザーの看護師たちが AI と職場監視によってケアの質が落ちていると訴えている話も考えさせられました。テクノロジーと人間の仕事の境界線は医療現場でも大きなテーマになっています。
オープンソース AI の現状についての議論もありましたし、ショートセラーがスペース X 株の下落で87億ドルの利益を上げたというマーケットの話も印象的でしたね。
アップルがオープン AI の社員数十人に報通知を送っているという話や、キミカーさんのペリカンベンチマークからの学び、評価プロセスの不整合の証拠など AI 関連の話題も豊富でした。
テクノロジーの歴史ではジローグ Z はチゼロが50周年という記念すべき節目もありましたし、ハカーニューズへの15年越しの感謝の投稿も温かい気持ちになりましたね。
さて、今週も最後までお聞きいただきありがとうございます。次回もまたテクノロジーの最前線をお届けします。ではまた。